ミュージックゼロチャンネルプレゼンツトムのおはこんちはばん。でどうも皆さんおはこんちはばんでございます、高橋智明でございます。今回はちゃんとオープニングから喋れますんで、もう最初から喋っちゃおうかな。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねのなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。ちょっと昔にね、ネットで温かい反応があったから心がほっこりするねってニュースで、ね、俺ずっとメモに取っといたの。で、喋ろう喋ろうと思ったんだけど、なんとなく、ネタ的に弱いかなって思って喋ってなかったのが一つあって、今日5月1日の時に出してれば5月1日の配信はもうちょっとマシになったと思う。日もうごめんね、16日配信で謝ることじゃないけど、1日はひどかった1日はひどかったな。そのネタがね、うさぎの皮を剥いだらピンク色っていうね、これだけがヘッドにあったやつなんだけど、なんのこっちゃねんって思ってたのね。それはね、学校で絵の時間に女の子が何年生か描いてなかったんだけど、ピンク色のウサギを描いたんだって。そしたら学校の先生がすごくね、それを貼り出して、リアルに描いてないと、ピンクのウサギなんていないでしょうという話をして、まあ吊るし上げというほどではないけれど、いじめられたんだ。それで泣きながらね、お家帰ってきたらお父さんが春美、そうか、そんなことないよ、お父さんは知ってるよ、ウサギってのはね、皮剥いだら全部ピンクなんだよっていう話をしたって言うんですね。それはね、それだからお父さん追加で、動物なんて何でも剥げばピンクなんだから、ピンクで当たってるよっていうことを言って、娘を慰めたって言うんですけど、いや、これ温かい話かって思うけれど、俺はそのお父さんと仲良しになれる。友達になれると思うから、俺にとっては温かい話だけど、果たしてこれがみんなに聞いて温かい話かっていうか、まあむしろね、先生がね、そんないいじゃん、うさぎがピンクに塗ろうがね、象を紫に塗ろうがさ、構わないじゃんね。その子の中では象は紫なんだよね。いや、その子の方がやばいね。紫の方が。いや、そんな感じだから、俺はね、温まる話っていうかね、先生の両権の狭さの方をニュースにしろって思いましたって話なんで、やっぱこれコンパクトに収まるね。喋んないだけのことはあるわ、ね。引き伸ばしようがねえわ。まあいいや、この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供で、トムのおはこんにちは、おはこんちは版では、18歳以上になる、お聞き苦しいような、罵詈雑言、そして、性的な表現、が多々、ございますと。そういうことが無理なリスナーの方はご視聴をおやめくださいということをあらかじめ、お断り申し上げて番組に入らせていただきますと。遅いよもう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
ね。いやー、もうなんだろうね、やっぱり弱いネタってのは弱いようにできてんだね。喋ろうと思ったけど、まあ娘で喋ろうと思えばもうちょっと喋れるんだけど、あんまりね、 それ以外はないわね。そのでも俺そのあのお父さん、うん、好きだよ、うん、仲良くなれそうな気はする、まあ、それだけなんだけどね、例えばさ NHK とかの討論番組じゃなくてあの子供をネタにしてる番組あるじゃない、エコロジー環境問題はどうしますかとか地球環境についてどう思いますかとかっていうさ、あれ久々に見たんだ俺ね。で何あのすげえしっかり答えるじゃん子供が。今の子供全部ああなの、だからすごい地球に住む人類として大変重く考えています。だから資源は限りあるわけでいろいろちゃんと考えながら使うことが私たちが未来に残していくことだと思いますみたいなことを。いやお前小学生だよね、小学4年生なのその女の子は。で別にほら七三分けでさいがぐりっていうか刈り上げがあってさメガネかけてるさまあドラえもんの出来すぎくんみたいな子供いるじゃん。お前お医者様かなんか弁護士かなんかの子供だろって、そのもう英才教育受けてきてる金持ちのボンボンだろうみたいな子供もいるじゃん。ああいう子供はもう模範解答みたいなさ、そうですね、やっぱり資源は限界がありますし海外と、いやもちろん人類が70億いるわけですからって、え小学生だよねっていう、俺ん中での小学生ってやっぱりさチンチンうんこおっぱいなんでね、おっぱいチンチンってそれ小学生じゃない、うん、いっぱい使ってもったいないと思いましたとかそんなもんじゃない小学生なんて。なんかはっ、でそれをさ横でこう、うん、その通りよ、合ってるわ、大輔ちゃん、大輔ちゃんが、大輔ちゃんが知らないけど、ああやって見てる親とかいるじゃん。もうね、大嫌い。何あれ。小学生は小学生らしくていいと思うんだけどね、俺ね。だってさ、小学生からさ、まるで大人みたいな喋り方なんかしてたらさ、一体さ、俺らの知っている小学生みたいな頃は、いつ味わうの？あの子たちは。道端にうんこ、道端にうんこ落ちてなくなったよね。俺らガキの頃普通に落ちてたもんね。小枝でツンツンとかさ、それこそドクタースランプあられちゃんのさ、道端のうんこを刺して、すごく喜ぶあられちゃんっていうさ、あられちゃんみたいな小学生いっぱいいたじゃん。昔。うんこで遊ぶお友達っていうの、砂場とかにもうんこ出てくるじゃん。もういろんなところからうんこが出てくるじゃん。まるで隠しアイテムみたいにさ、もう公園行っても道端行っても学校の校門からちょっと中入ったところですらさ、うんこに遭遇できたじゃん。そんなにうんこ遭遇で、まあ、できたな。まあだからさ、あられちゃんみたいな小学生はいっぱいいたわけでしょ。で今の子ってさ、もう高校生、いや高校生だってそんなことじゃないようなさ、高校生だってバカな子いっぱいいたじゃん。でもなんか可愛げがあったって言い方もなんかあれだけど、可愛げあったよねその方が。今も見てるだけで可愛げがなくて、そんなんでお前どうするのって、うんこぐらい一回ぐらい体にこう顔とかにつけれて大騒ぎになって大喧嘩した方がいいんじゃないのかなって、いや本気で思うよね。うん、おっぱいって言って、まあね、そのおっぱいをセクシーな方に取るか、お前何まだ母ちゃんのおっぱいとかおっぱい吸ってんのっていう、なんていうのかな、からかいに使うじゃないけど、絶対しないよね。NHK の討論番組じゃない、ああいう科学番組に出てる子供たち絶対言わないしね。うんこちんちんってドリフターズ、まあ最近、あそうね、志村さんが亡くなってからね、最近 YouTube とか動画配信サイトでも昔のねドリフターズのやつがものすごい再生回数になってるけどさ、あれ大人が見てるってね、あれ子供見たら喜ぶんだろうか。例えばイッテ Q とかさ、ダッシュ村みたいなさ、バラエティ番組みたいに撮って いいねっていうか面白いねって見てくれてんのかね、ちょっと疑問。それこそNHK のああいうさ、サイエンス番組に出てる小学生たちに、ドリフターズのあの探検隊とかさ、志村けんのバカ殿とかさ、ああいうの見せてみたいよね。どういう反応すんだ。もしさ、それでさ、ゲラゲラ笑ったらさ、やっぱりさ、おっぱいうんこちんちん大好きな小学生だよね。親に言われたから仕方なくすげえ賢い子供を演じてる子供じゃんね。だったら安心だな。それだったら俺安心っていうか、それがいいな。子供はある程度そうあるべきだと俺はすげえ思うんで。だってその方が多分後々心が豊かになるんですけど、知らないけどね。いや俺そんな気がするよ。やっぱりうんこちんちんとかそういうことをしたからこそ、いろんな遊びとか、ほらよく喧嘩するとね、わからない子が喧嘩するとおっかないって言うじゃない。全然喧嘩のけの字もしたことない人は、どんだけ叩いたらどんだけ痛いかわかんないわけでしょう。だからすごいことをするっていうか、俺の高校の時に全部伏せるね。三好くんっていう子がいて、それすごくねオタクな子で、クラスの中でも結構もうなんだろうな、日陰者って言っちゃなんだけど、おとなしくて、で野球部とかサッカー部のやつにからかわれてたりしてた子なの、うん、また女アニメのあの頃なんだよ、タッチか、タッチかなんかの南ちゃんの絵とか描いて、何描いてんだよノートにって言われてた子が、ある時にもう本当に何の前触れもなく切れて、その野球部の男の子、田中くんにしようか、田中くんいるな、スザックくんにしようか、ホーインくんにしよう、ホーインくん、ホーイン平等くんにしよう、ホーイン平等、平等言いにく、ホーインくんにのが、教室の入り口のところで足組んでさ、片手でこうちょっとカッコつけたポーズするの分かる、なんか俺の車の後ろに乗れよみたいなポーズ、まああれで片手をついてた、その壁についた手に向かってダンってシャーペン刺したの。もうシャープペンシルがその方院平等くんの手を突き抜けて壁に刺さって大騒ぎっていう、もう軽くニュースっていうか傷害事件だよね。まあ時が時っていうか、もうね、向こうのその病院報道くん、投げよのご両親と、そのなんだっけ、あらこれなんつったっけ、そのまあオタクくんのご両親呼んで、学校の校長先生とお話しするぐらいでね、ニュースにもならなくてさ、事なきを得たっていうか、もう大怪我したんだから、野球部の子だったから、あれピッチャーではなかったけど、やっぱ結構大怪我だよね。まあ骨もどこも大丈夫で、血はいっぱい出たけど、まあ怪我で済んだから、神経が切れるとかそんなね、後遺症が残るようなもんじゃなかったっていうのを俺記憶してるから、そっちの野球部のその法院平等くんとは俺が仲良かったから、その後全然普通に野球部にも戻ってたし、問題ないっていうのは記憶にあるからこそ喋れるようなことだけど、でもちろんニュースにもならなかったけど、もう大事件だよね、今もう夜が夜なら。でそういう子ってのはさ、ほらどんなことしたらどれだけ困るかなって考えてないから、もう感情に任せてできちゃうわけでしょ、衝動的に。それと同じようにさ、おしっこおっぱいとうんことちんちんが慣れてない子は、いや性犯罪で走るの違うな、でもあまりいい結果は生まないと思うよ。例えば恋愛をして好きな子ができた時に、順序何もこうないわけでしょ、そこに。仮にお母さんが教えてくれてたら、もうそれはそれでさ大問題だよね。それ想像たくましすぎるけれども、せめてね、小学校の時は小学校らしい遊びをした方が絶対いいと思う、うん、今うちの息子中学1年生だけど、ちんちんとか言ってへへへって面白そうに言ってから、すげえ楽しむからね。 もうそれぐらいでいいんじゃないかなっていうね。まあ別にバカでいいとは言わんけれど、あんまり賢すぎてもそれはそれで問題じゃないのっていうふうには思いますよね最近。なあ、まとまらねえ話だけど、ね、ここら辺で着地させとかなきゃいけないのでね、お子さんをお持ちの方とかね、はほどほどにね、子供らしい生活をさせて、子供らしい子供に育てたらどうでしょうと、人生に失敗している高橋智明が申しておりましたと、このラジオで、まとまられら、まあ、そういう、NHK の番組はとにかく気に入られって話でした。おしまい。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちこんばんは。本屋のホンティータイム、トークのマジシャン、本屋こと本屋リトです。あだ名の本屋と本気をかけてホンティータイムっていうことでこの名前になったわけでもないし、そんなラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいてラジオですということなので、ちょっとのお時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル。
いやー、最近俺オチ喋れねえな。オチがないトークっていう、なんとかせんというかね、ちゃんとね、締めの言葉、なんかあれかな、堀江貴文さんみたいなの、 YouTube みたいに、それじゃあいってらっしゃいとか、なんか最後につけりゃ終わるみたいなね、そういうのあるといいな。いいなじゃねえな。いや、最近ね、ベストカーっていう、車雑誌ね、ベストカーのウェブ系のニュースで、トヨタのね、大文字で LQ っていう風につけてくれたらわかるんだけど、とんでもないの出るみたいだよ。モーターショーでよくさ、未来チックな車っていっぱいあるんじゃない？あれのまんま？どうやら、そのまま国内の道路交通法をクリアしてるらしいのね。そしたらもうあれ結構とんでもないデザインで街中走ることになるよ。どっちかっていうとさ、もうブレードランナーさ、うん、ブレードランナーに出てきた方がしっくりくるよっていうような車なんだ。ラジオだからこれ本当この形をねお伝えするのはすっごい難しいけど、やってみて、トヨタ LQ ってやるとどうやら2022年とかなんか出るらしいっていうか販売するらしいよ。どっか書いてなかったかな、なんか違う、今年の秋だって。2020年の秋に走る。嘘つけって思うって。本当に形見ると後ろのタイヤ見えない。それでガラスがドアあるじゃん、普通にドアの下までガラスなんだ。これ側面が衝突安全性ないんじゃない？だってガラスだもん。でもクリアしてるんだって。もう一歩間違ったら、フィフスエレメントとか、ブレードランナーでは、飛んでもおかしくない形してる。うん。だってもう、どこがウインカーで、どこがあれかもよくわかんないぐらいの。もう、斬新。斬新っていうか、もう、モーターショーで見る車だよね。ほとんど。だけど、売るらしいよ。いや未来来てるなとか、いや本当はね、トークの中ではそんなことをね、その LQ の話じゃなくて、本当は昔の車って良かったよねって話をしたかった。なんで昔の車良かったかっていうと、例えばホンダのプレリュード、今なくなっちゃったでしょ。人気がなくなっちゃってカタログ、まあ変な形で残ってるんで、北米とかで売ってるんだけど今カタログにないじゃない。でも昔は デートカースペシャリティカーとかデートカーって呼ばれててすげえ人気があった。ライトがリトラクタブルヘッドライトで、で俺どれぐらいだ、俺が18とか19ぐらいの頃かな、デレッデレレレーとかって言いながら、あのハンドルってタイヤ曲がるからフロント側ハンドルぐるぐるあの曲がったりするじゃない、あれが後ろのタイヤも曲がるっていうね、すげえ小回りが利くように後ろのタイヤもコンピューター制御で曲がりますよっていう、まあおしゃれげな車が出て、二人のためのスペシャリティカーみたいな、まあ要はカップルがこれで乗って、あの海沿いでも走って駐車場に止めてちくり合えばいいじゃないっていうような、そういう車が違うと思うけどね、俺言ったコンセプトは偏ってるけど、そういう車があったの、ね、日産だったらシルビア、あの今だったらドリフトのとか、ほらイニシャル D とかさ、重野修一さんの漫画ではあのドリフトをするためのスポーツカーみたいなねの改造するベース車両みたいなノリで言われてるけど、出た当初はそれはもうおしゃれなスペシャリティカーっていう位置づけだったのよ、あの車はね、そのシルビアはで、その中身に入ってる、トヨタで言ったらソアラ、そういう車がいっぱい、日産で言ったら、まあ、レパードとかもそうかな、あの全部検索したら分かる、あこういうのがスペシャリティカーねっていう。でね、そこにあの今言ったなんだっけ、出てこなくなっちゃったよ、ほらプレリュードホンダのプレリュードはあのエロいスイッチがあった、エロいスイッチわかんないでしょ、エロいスイッチ、あのまあ、車乗ったことある人だったら、シートをリクライニングさせるのどこだかわかる、シートの付け根っていうかちょうどお尻のところで、運転席だったら右手側で、ハンドルがついててガチャってやるとさ、リクライニングってあのシートを寝そべったみたいにできるじゃん、で助手席側だったらさ左手側だよね、降りる方っていうことは、例えばあのラブシーンをしたくて助手席に座っている可愛い子ちゃんを寝そべらせたいと思ったら、要は一回おへその上というかスカートの上っていうかドア側の方に手を伸ばさないとリクライニングさせられないじゃない。それはね、スマートじゃない、スマートじゃないっていうか、それ難しいじゃない、実際問題。運転席側から一番遠くの助手席のリクライニングを触るっていうのはなかなか難しいじゃない。プレリュード違ったんだよね、あの運転席側の方にリクライニングスイッチがあった。もちろん普通にリクライニングさせるためにあの助手席の左手側のお尻のところにもちゃんとリクライニングのスイッチはあるんだけど、なぜか運転席からすぐ手が届くところにリクライニングのシートのスイッチあった。こんなもんさ、目的は一つじゃん、何のためについてるかってさ、やだって言ってガチャってこう助手席の可愛い子ちゃんを寝そべらせるためのスイッチじゃん。だって他使いようある？運転席から助手席をリクライニングさせるとすげえ楽なことないよね、つぼさんね。こんな絶対それにしか使えないんだよ。だからエロいスイッチって言われてたろっていう話を俺はしようと思ってたんだけど、そんなことよりも見つけちゃったんだよ。だからもうそんなので、ね、吹き飛ぶぐらいすごいから、トヨタの LQ ってやつ、あの新しいやつ、もうね、もう未来来てるなんてもんじゃないんだから、本当にあれはね、あれで言ったらもう可愛い子ちゃんもイチコロだよ。多分あのあれじゃないかな、クラブとかさ、六本木のクラブとかだったら空から降りてくる系じゃない、あのやってくるんじゃない、車上から降りてくる。でも上から降りてきても何にも変な感じがしないぐらい未来っぽい。いや未来、もう未来だね、これ街中で見たらちょっと鳥肌立つな俺。あれはもうなんかいい時代に生まれたなって思えるかも。まあさすがにね、空を車が飛ぶような時代まで俺生きていけるとは思ってないし、本当に飛ぶのかっていうこともあるけれど、そんな未来が見えるような車がトヨタから 出てくる。もちろんあれ電動よ、あのフルフルフルだからモーターしか積んでないんじゃないかな、電気だけで動くんだよねきっと。あ違うな、プリウスと同じだっていうことはエンジン積んでるね、うん、一応明らかにされていることは2700mm というホイールベース幅ね、これね。で、基本のプラットフォームはプリウスやカローラシリーズなどと共通のプラットフォームである。おお、だからやっぱりあれだね、エンジンはあるってことなのかな。まあまあ詳しいことはねだんだん分かってくると思うけど、こんなもん売り出したらえらい騒ぎだと思うよ。もう他の今の車のデザインとはまあもう一線を画してるから、これ一応で読む4枚、あ4ドアなのね、いやあの俺的に好みじゃないけど、俺的には好きな車じゃないけれど、ちょっとすごいよこの形っていうか、こんなのが本当に売って一般公道走るのって、みんなこう見た人100人見たら100人思うと思う。そしてちょっとは欲しいって思うかな。あの好みの形じゃないけど、俺もこれちょっと運転してみたいなって思うぐらい。つぼさんこれ写真今見た？俺ちょっとすごいよねこれね、これが本当に走る、うん、本当に走るならね、本当誰が見てもすごいと思う。あのトヨタの LQ っていうのね、あのインターネットでもスマホでもいいから、このラジオ聞いたら見てごらん、すっごいから、あのえ嘘つけって思う。あのあトムが言ってることは間違いないなと思う。でも未来来てるね、うん、楽しみでしょうがない。そんな話、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル、
ね、5月の16日配信でございました。まあ、あのなんか暑いように喋ってるなんて言ってますけど言ってますけどじゃない、あんまりね深いこと考えてないから勢いで、あ埋めなきゃ時間とかって思いながら喋ってることだから、あの深くは考えないでください。俺も深く考えないからね何言ってるんでしょ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしておりますと、さらにツイッターアカウントミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローリプライリフォローやリプライ今日下回んねえな、同時に大募集しておりますと、m_z_channel で、ツイッター内で検索してください。どしどしフォローお待ちしてますよ。それから、坪さん、エアーですね、デルタ IR で、曲 なかなかよろしいでございますよ。なんとも言えませんけどね、歌ってみたってやつですから、エアでもう一発で出てきますから、聞いてあげてください。で、トムです。TOM の O をオメガにしてください。TOMM 雑談、もしくは5分日記、もしくは3分日記ってやっていただければ、上位に来ますんでね。Twitter でも、飛べるようになってますし、YouTube でも、毎日更新っていうのを一体どこまで続くのかっていうですね、それを自分の中に課してますんでね、まあまあやることなくて自宅にいりゃね、5分日記ぐらいできるだろうっていうね、ヒカキンさんみたいにいろいろね、手をこまねいて、すごく一生、手をこまねいてじゃなくて、いろんなことをして、素晴らしい動画じゃないですからね、僕の場合トリッパですから、トリッパをそのまま、トリッパで流してるぐらいの勢いなんで、続くかなと思うので、お暇な方は見ていただけると、トムが喜びますということでございますね。この番組は、インリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。高橋智明、トムでした。また会おうね、さようならー。